私なんでこの話をまだしてなかったのかっていう事件が一個あってね。うんうん、私の中ですっごい凶悪なのが、関照彦って知ってる、めいちゃん。
わかんない。
もうね、この関照彦っていうのがもう、本当に、だから、照彦の照が光って書くのね。
うんうん、
で、当時ね、これ平成の初めぐらいの事件なんだけど、うん、この人がね、少年だったの、当時。19歳だったのね。
うんうん、
19歳で犯行を犯したんだけど、うん、なんと4、5年前に死刑執行されたという、千葉県の市川市、一家4人惨殺事件の犯人なんだけど、うん、もう本当にちょっと概要から言っていいですか、まず。
うん、
この関照彦っていうのはね、うん、もうめちゃくちゃお父さんが悪いの。うん、本当にもう典型的な気概の悪で、お母さん、関照彦のお母さんのお父さん、関照彦のおじいちゃんにあたる人が、
うん、
当時千葉県の市川市でね、うん、うなぎのお店を結構手広く展開してた、
うん、
流行ってたお店で結構お金持ちだったんですって。
うん、
その人の娘が結婚したいって連れてきた相手が、
うん、
関照彦のお父さんだったのね。
うん、
で、そのおじいちゃん、お母さんのお父さん、もうパッと見てダメだったんだって。もうこの男はダメだと。絶対ダメだ。俺は結婚許さんって言って。もう見た目でそういうのが分かったんだって、おじいちゃんは。そこで駆け落ちしてしまうわけよ。駆け落ちしてしまって結婚してしまうのね。
うん、
で、そこで一回おじいちゃんと縁が切れてしまうわけなんよ。で、それで関と関の弟も生まれちゃうのね。うん、弟と二人子供ができて、
うん、
子供ができるとさ、ねえ、おじいちゃんもやっぱりね、娘可愛いし、
うん、
じゃあちょっと家に戻っておいで、家に遊びにおいでよって、少しずつ関係が修復しつつあったんだって。
うん、
でもこのね、関のお父さんというのが、もう壮絶な家庭内暴力で、
うん、
もう本当にもう酒、ギャンブル。
うん、
後々関照彦が獄中で殺人鬼製造メーカー。だからもうあいつのこともあいつは一生許さない。世界で一番憎んでる男だって言ってくれ、お父さんはひどかったらしいのね。まあ、とにかくそう、お母さんも弟も本人も、すっごい家庭内暴力で。それでもなんかおじいちゃんはね、温かく当時を受け入れてくれたのよ。
うん、
で、それで一店舗をやっぱりお父さんに任せたんだって、うなぎ店を。心を入れ替えてうなぎ店をやれと。でもやっぱりそれで日銭が入ってくるでしょ。ギャンブル、女は、暴力すごかったんだって、
うん。
で、それで、ギャンブルの借金で、当時だよ、当時平成の初めで数億円、
うん、
3億だったかな、4億だったかな、それぐらいの借金をね、その関のお父さんが背負ってしまうの。うなぎ屋のお父さんは、おじいちゃんは、
うん、
その借金を全部返したんだって。全部完済してくれて、その代わり、二度とも自分の前に現れるなと。娘もだよ、娘も、
うんうん
孫も全部ひっくるめて絶縁したんだって。もうほんと心を鬼にしたんじゃないの、うん、もうやっぱりさ、一代でうなぎ屋を築いてさ、
うん、
すごく大きくしてるわけよ、
うん。
何億も全部娘夫婦の借金、しかもギャンブルに払って、
うん、
やっぱりおじいちゃんも考えるところがあったんじゃないもう二度と現れるなって言って、
うん、
借金返してくれて縁を切ったんだって。
うん、
そこで、ね、やっぱりお母さんはやっぱり離婚しちゃうのよ、お父さんと。結構苦労してね、関照彦と弟を育てるのね。そういうのを見ると、やっぱりほら、親だからさ、うん、やっぱりまた修復してきたらしいのね、また。
うんうん、
じゃあ、時々帰っておいでって。
うん、
すっごい優しいおじいちゃんだなと思って。
うん、
で、うなぎ屋に、関照彦もすごく手伝いに行ってて、
うん、
で、おじいちゃんもすっごい孫を可愛がってたんですって、
うんうん。
で、やっぱり家が貧しかったけど、おじいちゃんが高校に行かせてくれたらしいのね。
うん
だったら、やっぱり、ものすごく非行に走って、
あ
のお父さんの影響もあるのかなって思うんだけどね、
うんうん、
もうとにかく手のつけられない不良になって、退学してしまうのよ。で、おじいちゃんのうなぎ屋に、こっそり入ってお金を盗んだりしてたのね。
うん、
で、それをおじいちゃんがやっぱり見つけて、
うん、
怒ったらしいのよ。金盗んだだろうって言って、
うん
だったらね、おじいちゃんの顔面蹴り上げて、おじいちゃん失明しちゃうのね、それで。なんかね、眼球が爆発してしまうぐらい、蹴り上げたんだって、おじいちゃんの顔を。もう本当に最悪でしょ。そしてそれからすごい飛行に走って、関がね、19歳の時にね、フィリピンの方と結婚するのよ。フィリピンパブで知り合ったフィリピンの方と結婚して、
うん、
それでね、まあ子供とかはいないんだけど、 奥さんがね、なんかフィリピンの身内に会ってくるって、フィリピンに帰ったまま、うん、全然帰ってこなかったんだって、うん、で、それですごい咳が頭に来て、うん、その奥さんの、あの店で働いてた、フィリピンパブの女性二人を監禁するのね。監禁して、
関係ないじゃん、
その。自分のアパートに連れ込んでも、ほんと強姦、暴力。うん、もう暴力もすっごいんだって。人の顔面を殴って、鼻を折って、鼻血がダラダラ流してるところを強姦するのが好きらしいのね。来てる彦って。で、それを2日間監禁して、で、それをフィリピンの2人が隙を見て逃げたのよ。暴力団に相談。暴力団が来て、うん、もうそこで関照彦はもう本当にもうリンチまがいの暴行を受けて、うんうん、やっぱりね、ああいう男でも暴力団は怖いのね、すごく。で、手切れ金みたいな、みかじめ料っていうのかな、うんうん。そういうので200万円払えと。で、なんとかして200万を工面しないといけなくなったのね。そうこうしてるときに、一つ目の事件を起こすんだけど、うん、それはね、24歳の女性を、うん、いきなり背後から首、根っこ掴んで引きずり倒して、うん、コンクリートの頭にガンガン打ちつけて、うん、で、弱ってるところを車に押し込んで自分の、うん、アパートに連れ込んで、うん、で、強姦するのね。
うわ。
で、それからわずか10日後 ?1 週間後、うん、もうこれがね、事件のね、被害者になる女の子なんだけど、うん、高校1年生の女の子は15歳か16歳だったんだけどね、うん、試験勉強してたのよ、夜、家で、うん。シャーペンの芯がなくなったのよ。夜、自転車で買いに行くのよ。で、買いに行って、帰ってる途中に、関照彦から車で追突されるのね。うん、自転車ごとボーンって、うん。で、怪我をさせて、うん、あ、大丈夫ですか?病院行きましょうかっていう、うん。それは後々、わざとぶつけたのね、うん。わざとぶつけたんだけど、本当にその時は病院に連れて行くの。手当を受けさせて、うん、で、そこでまあ信頼させてごめんねって家まで送っていくよって言って、うん、で、車に乗せたところでナイフを突きつけるわけよね。うん、で、アパートに連れ込んで、うん、何回もレイプしてる高校1年生の女の子、うん。たまたま持ってた生徒手帳を住所とか電話番号とか書いてるじゃん。それを関照彦がメモって書き写してたのね、紙に。うん、で、そこでも家に返すんだけど、うん、で、あの200万どうしようどうしようと。払わないと俺は殺されると。うん、で、どうしようどうしようって思った時に、うん、そうだ、あの女子高校生の家に押し入って金を奪おうって、住所も電話番号も分かってるから、うん、電話もして、いついつに人がいる。で、家も見て、うん、何時にお父さんが出て、お母さんが出てって。うん、家族構成はね、うん、80代のおばあちゃん、40代、30代、40代のお父さんとお母さん、うん、高校1年生ぐらいのその、レイプされてしまった15歳の女子高生、うん。保育園に通う妹。この5人家族だったのよ。うん、ある日、押し入れ200万、金目のものを奪おうとして、うん。だったらその日ね、鍵が開いてたんですって、たまたま。うん、80代のおばあちゃんが、うん、いつも保育園まで送り迎えをしてたらしいのね。うん、お父さんお母さんが仕事に行くでしょ、うん、で、高校生は高校に行くから、うん、その後におばあちゃんが孫を保育園に迎えに行って、うん、で、夕方にお迎えに行ってたらしいのよ、うんうん。だからもしかしてなんだけど、孫を保育園に連れて行って、そのまま鍵を閉め忘れた可能性もあるのね、おばあちゃんが、うん。で、鍵が開いてて、中に物音が誰もいる気配がないから、関照彦がなんかそっと家に入ったら、うん、テレビの音が漏れた、来たんだって、うん。で、パッと見たら、テレビつけっぱなしでおばあちゃんが寝てたらしいのよ。でもまあいいやと。おばあちゃんは寝てるし、老人だし、うんうん、まあ力も俺の方が強いし、うん、なんか金目のものを奪って逃げようって思ったらしいのね、うん。で、すっごく物色したけど、何も見つからなかったらしいの。で、それでムカついて、おばあちゃん起こすのね。おい、起きろと。
うん、
金を出せと。で、だったらそのおばあちゃんはひるむことなく、
うん、
なんだお前はと。出て行けと。うんで、なんだ草場は金出す殺すぞって言ってなんか一撃するのね。
うん。
ガツンと、
うん。
で、だったら、いくらかしらの数万円お財布に入ってたらしいのね、うん。で、おばあちゃんがそのお金をバンと出して、これをくれてやるから出ていけって言ったらしいのね。
うん。
すごい勇気のあるおばあちゃんでしょ。
うん。
で、その態度にムカついて、そこで電気コードで首絞めて殺しちゃうのよ。
うわ。
おばあちゃんが。そこでまず一人ね。で、ずーっと息を潜めて待ってたら、うん、お母さんと娘が帰ってくる。その暴行された、うん、レイプされた高校生の娘。うん、その二人が一緒に帰ってきて、うん、帰ってくるなり包丁突きつけて、 金を出せみたいな。お母さんもやっぱり毅然としてて、うん、何あなたはみたいな感じで言うんだけど、うん、うつ伏せになれっていうのね、その二人に。うつ伏せになれって言われて、うん、で、二人がうつ伏せになった瞬間に、うん、お母さんを背中からめった刺しにしたんだって。で、その瀕死のお母さん、もう血まみれずる、もう何十箇所も刺されて、血まみれで瀕死のお母さんを、15歳の娘に、まだ死んでないのよ、その時。あっちの部屋に移動しろって言って、で運ばせて、で、血がついてるでしょ、掃除しろと。そこで掃除をさせるのね。掃除をさせて、で、イライラするから強姦でもするかって言って、そこでまたレイプされるの。しかもお母さんの遺体の横で、遺体の横でレイプされたんだって。そうこうしてると、妹が保母さんに連れられて帰ってくるのね。だからおばあちゃん迎えに来ないじゃん。おばあちゃん迎えに来ないから、保母さんが連れて帰ってきてくれたんだって。お姉ちゃんが玄関に出たらしいのね。玄関に出て、で、あ、どうもありがとうございます、みたいな感じで、妹を入れて、お母さんの死体の部屋には妹さんは連れて行かずに、しかもそこで高校生に食事を作れ、ご飯を作らせて3人で食事までするのね。4歳の妹と高校生と犯人が。お父さんは何時に帰ってくるんだって、お父さんしかお金のありかはわからないって言ったら、じゃあ親父は何時に帰るんだったら、まあ夜の何時ぐらいですって。あと妹さんが眠いって言い始めて、で、おばあちゃんとほら、考察されてるから布団に寝かせてたらしいのね。おばあさんが睡眠薬で眠ってるから、おばあちゃんと一緒に寝ろって言ったらしいのね。やっぱり4歳だし分かんないから、そのおばあちゃんの死体の布団の中に入って一緒に寝たんだって、妹さんが。で、そうこうしてたら、お父さんが夜の遅く、夜の11時過ぎるまで帰ってくるのよ。でも帰ってきた瞬間に金を出せで、何回か刺してしまうのね。やっぱり男の人って力が強いから、最初からもうバーッと刺して、金出せって言ったらしいの。で、関輝彦が困ってたお金って200万円じゃん。家中のお金をかき集めたらしいのね。かき集めたら現金じゃないんだけど、印鑑と通帳。300万円以上あったのよ。300万円以上あったのに、もっとあるだろうって言ったらしいのね。欲に絡んでしまって。もっとあるだろうって言ったら、お父さんが、会社に行けばまだありますからって言ったらしいのね。自分たちの会社で、なんか自分たちが経営してたのね。夜勤というか、当直の人もいる会社で、会社に行けば通帳と印鑑がありますって言ったら、じゃあ娘に、じゃあ会社に電話しろって。会社に電話して、そう、当直の人に、今から印鑑と通帳を取りに行きますって、私が取りに行きますからって。で、それですごい不審だよね。会社の人も、そこで、え?って思ったらしいのね。で、そこでもうお父さんも瀕死なのよ。瀕死でもめっちゃ刺しされて。でもまだお父さんは死んでなかったの、その時。で、とりあえず妹はまだ寝てる。死んでるのはお母さんとおばあちゃん。関と被害者の女性が、じゃあ今から会社に通帳と印鑑取りに行くぞって。あ、でも待っとけ、ちょっと待ってと、お父さんがもしかしてまだ生きてるかもしれないって思って、戻ってまたね、とどめを刺してるのね。で、娘が知らないようにお父さんが殺されてるってこと。で、そのまま会社に行って、席はなんか車のかなんかで待ってたんだけど、その女子高生がね、その社員の人に、すみません、印鑑の通帳をくださいとお父さんに頼まれてきました。え、どうして?どうして?って聞いたら、いや、実は、なんか、お父さん、あ、出版会社だ。出版会社だから、お父さんの書いた記事が、なんかその暴力団の人たちから、あれはダメだから、なんか、金を出したら許してやるって言われてるから、どうしてもお金が必要なんですっていうか、今日取りに来ましたって言って、もう仕方ないから通帳と印鑑渡したんですって。で、その二人が会社を出た後に、家に電話してるわけよ。社員は電話してるんだけど、出なかったんだって。もちろん出ないよね。みんな死んでるし、妹さんはね。だからもしそこで妹が電話の音に目は覚めて、出てたらだいぶ状況は変わってたんだと思うんだけど、妹さんは電話に出ることはなかったのね。で、その印鑑と通帳を会社からもらって、そこでまっすぐ帰らないのよ、関輝彦は。ラブホテルに泊まるのに。そこでまた強姦するね。翌朝に帰るのね、家に。だったらお父さんも死んでるじゃん。妹が起きてきた。妹がわーって泣き始めたらしいのね、みんな死んでるから。わーって泣き始めたら、もうそこで妹もめった刺しで、妹さんなんかもう背中から胸まで包丁が飛び出してたんだって。 で、それでも痛い痛い痛いって妹さんが死ななかったから、
うん、
お姉ちゃん、包丁渡して、お前がとどめを刺せって言うのね。お前がとどめを刺せって。でも本当固まってできなかったらしいの。で、そこでも咳がめった刺しで妹さんもね、とどめを刺してしまうの。不審に思ってた前の日の会社の社員。
うんうん、
そこでまたもう一回電話かかってくるね、朝早くに。
うんうん、
で、その女子高校生が出ると。
うん、
どうしたの？もしかして今、脅されてる？何か今あるんだよね？って言ったら、あ、はい、かなんか言うのよ。で、そこで通報するのよ、警察に。そこで警察に通報して、
うん、
5分後に警察が駆けつけるんだけど、
うん、
警察が突入する直前に、うん、その女子高校生も2か2、3箇所刺されて、
うん、
でもその子だけ死ななかったの。おばあちゃん、お父さん、お母さん、妹さんはもう惨殺。そういう事件で。で、結局捕まった時に19歳だったから、うん、ああ、俺も少年院デビューかって言ったらしいんだよ。で、なぜかというと、うん、何年か前に、その事件の数年前に、
うん、
これは昭和の事件なんだけど、うん、足立区の女子高校生コンクリート殺人事件あったでしょ、あの有名な、
うんうん。
あの犯人ですら死刑になってないと。だから俺がなるわけがないって。うわあ、少年院デビューかーとか言ってて、
うん、
刑務所の中でも、
うん、
実のお母さんに、
うん、
なんか資格を取る参考書かなんかを差し入れさせてたらしいのね。
うん、
出所したらなんか資格取ってなんか就職見つけるぐらい言ってたらしいのよ。で、結局死刑判決でしょ、
うん、
で、そこでもうめちゃくちゃ焦って、あ、やばいやばいやばい。で、弁護士の助言で、
うん、
病気の人って死刑執行されないじゃん。
うんうんうん、
病気のうちは。だからほら、朝原翔子だって、ちょっと病気のふりしてたっていうのもあったでしょ、
うん
弁護士の助言だと思うんだけど、
うん、
とにかく太りなさいと。病気になりなさい。うん、とにかく三食が出る合間に、めちゃくちゃ間食したんだって。でも間食するにもお金がいるじゃん。
うん、
多分、お母さんか何かが差し、お金を差し入れてたのかな、
うん。
お金を差し入れるとさ、それでなんか買えるのね。あ、死刑囚っていろいろものが、
うんうん。
で、とにかく太り上げて、なんと刑務所で120キロなんだよ。関照彦って。すごくない？でも結局、恩赦も受けることなく、病気になることもなく、
うん、
死刑執行になったのが44歳の時。確か4、5年前だったと思う。千葉さんって言ったよね、法務大臣。確かあの人だったと思うけどな。あ、違うわ。なんとかようこさん。上川ようこさん。違うかな？うん。ちょっと待って、忘れしちゃった。女性の法務大臣で、もう私、朝、本日2名の死刑を執行しました。関照彦で、って。ついに来たかーと思って、
うん。
でもそのね、当時女子高校生の15歳の 女性も、
うん、
今もね、結婚してね、うん、幸せになってたらいいね。結婚はしてるらしいの。結婚してやっぱり、海外に住んでるらしいんだけど、幸せになってるといいね。
そうだね。
これね、めっちゃ調べてみてよ。関照彦。もともと太ってたと思うよ。もともとね、捕まった時にニュースで見た写真もえらいぽっちゃりしてたんだけど、
うん、
それでまたね、ゆらい食べて120キロまで太って、結局最後まで被害者に対してね、すみませんの言葉もなかったし、
うん、
当時犯行を犯して死刑執行されたのは、長山のりおっているじゃん。長山基準になってる。長山のりお以来20年ぶりだったのね、彼が。
うん
だからもう本当平成になって初めての当時少年の死刑執行された人。今ね、4、5人いるよ。山口県の光市殺人事件の人でしょ。名古屋ベックでしょ。で、石巻事件かな。3人か4人か少年で刑を待ってる人がいるけどね、今。
あ、本当に。
うん。今ね、本当に少年でも執行されるからね。だって少年法っていうのはさ、
うん、
戦前、戦中のさ、貧しい時代の昭和の話の少年法であって、
うん、
今はもうだいぶ違うからね。
うん、だって、
だからこれな、
うんうん、少年法というかね、未成年の犯罪に対しても、うん、そうやってきちっと裁かれるというか、
うん、
そういう風になって、
そうそうそう。
来てはいるとは思うんだけど、思うし、それが私も正しいと思うの。18歳19歳でなんか判断能力がなかったとかさ、将来があるとかさ、
大人でしょう。
そうじゃないじゃん。な殺しとかして いやもう考えられないね、うん、殺しもそうだし強姦とかもさどうなっちゃって、まあ、精神異常
しかも殺し方がすごい
すごいね。いやそんな人がさ、いるんだね。
それね、
どんな巡り合わせなんだろう。
凶悪時点の結構上の方に入ってるな。殺し方といい一家4人でしょ。今でもねあるのよね、その市川のそのマンション。
マンションだったんだ。
人が住んでるかどうかわかんないけどマンションだよ、
あの一家殺されたとこ、
う
ん、
そう一家4人が殺されたとこ、市川市のね、マンション。今でもちゃんと立ってる。
周りの人たち声が聞こえるとかさっき。
なんかね、うん、その当時のニュースで、ほら、お隣さんとかに必ずああいうのインタビューに行くよね。うんうん、だってね、隣に住んでた女性がね、うん、男の人の大声がしたと言ってた。
あ、
でもほら、もう一瞬で切りつけるからさ、うん、抵抗する暇もないのね。
うん、いやー、すごいの、ね。すごい。
時期の照彦は、
いや、怖い。
本当だね。今度ね、池田博之っていう人の話をする。もう。
なんかね、その少年犯罪っていうかさ、うん、未成年の、その犯罪、殺人事件とか、うん。で、まあよく未成年であるのは、いじめによる殺人事件とかさ、うん、いじめが原因の、うん、なんか最近、一番最近見たやつはさ、うん、見た福ちゃん、旭川のさ、うん、中学生がさ、うん、いじめでもう追い詰められて、うん、で自殺してしまったんだけど、うん、結局自分で自分の命を絶ったから、殺人事件、直接的な殺人事件とはまあ違うのかもしれないけど、もう明らかにものすごいいじめによって苦しめられ続けて、うん、もう本当に行き場がなくなって、うん、まあそういうことになってしまったんだけどね、うん、私なんでこれに関してもいろいろ思ったことあったんだけど、やっぱね、
うん、わかる、あのだってあの、うん、やっぱ殺人だよね、あのレイプ自体も心の殺人って言われてるから、うん、あれも、
うん
うん、
いやもう本当、
しかもましてやまだけなげったままだ純粋無垢な、そうそうそう、高校1年生ですよ、そういう経験もない、
怖かっただろうと思ってね。だけどその旭川の女の子もその性的ないじめを受けたりとかして、
えそれは何、同級生とかに、
そうそう、あのレイプとかとまた違うんだけど、私が見たのはその陰部のさ写真を撮って回されたりとか、
友達、最低、
うん、なんかそういうようないじめをね、動画を撮ってとか、なんかそういう
最近
よ、ちょっと旭川中学生殺人事件、
ごめんね、私本当に最近ね、私紀州のドンファンしか見てないわ、うん、いじめ
いやもう、うん、ちょっとね、旭川中学生、うん、あの自殺とかでもすぐ出てくるんで、いろんな問題が今
本当出てみよう、見てみよう、
出てて、でそれでね、私が、まあ、この事件いろいろ、もちろんさ、いろいろなんていうのを思うところはあるんだけど、まあ、すごくね、その中でまた私の中で印象残ったっていうかな、なんていうのかな、これどうにかなんないかなと思ったのが、そのいじめをした主犯の、いじめは複数でやってるんだけど、主犯の生徒がいるんだけどね、その生徒とか、その生徒の親とかが全くね、なんていうの、悪くない、自分たちは悪くないぐらいのことを言うわけ。親とかももうしまいにはね、あそこはね、母子家庭でね、母親と娘の親子関係もあんまり良くなかったから、うん、娘はそもそも自殺したかったんだと思うとか、うん、そういう勝手なことをね、いじめをした主犯の生徒の親とか、その生徒たち、子供たちがそういうこと言うんだよ。
いや、もうそれはね、もう仕方ないじゃないけども、そういう、親だよ。
そう。親の、
そういう親だよ。
そう。そういう親の子だしね。
うん。いや、私ね、ほんと素晴らしいと思ったのがね、昔、うん、ほら、ビートたけし、前にも話したかもしれないけど、ビートたけしがフライデー襲撃に行ってさ、うん、逮捕されたじゃん、昔、
うんうん。
あの時にほら、今は亡きビートたけしのお母さん、
うん、
有名なお母さんだったよね、
うん。
あのお母さんに取材陣が行くのよ。
うん、
息子さんの逮捕をどう見ますかって。うん、まあ、別に殺人とかじゃないじゃん。うん、まあね、ちょっと暴力沙汰だけど。うん、そんなんだね、まあ、うちの息子を何としても親はかばおうとするよね、うん。そういうさっきのいじめの犯人のか、うん、親みたいに。
うん、
でも、たけしのお母さんは、うん、あんな息子は死刑にしてくれって言ったの。私もこれすごいかっこいいって思ったの時。
死刑まで言った。
おお、言ってた。
いや、でもそうだよね。
立派だなぁと思って。
そうだね。なかなか筋が通ったお母さんだね、それは。
筋が通ってる。
いやー、私、だからもう、でね、その、担任の先生だったかな、忘れちゃったけど、とにかく相談を持ちかけられた先生、いじめに、いじめで悩んでるということを相談を受けた先生が追及されてたわけよね、その自殺しちゃった、その後に取材班とかに追及された時に言ったのが、いや、注意してね、分かる子供たちだったら、それは言いますよ、みたいな感じだったみたいよ。だからもう言うこと聞かない、
ね、なんかさ、その子は亡くなった子はお父さんお母さんに言わなかったのかな、あ、お母さんか、お母さんしかいないのか、母子家庭なのか、私だったらもうそんなん聞いたら転校させる、もう遠くに行く、
いや、お母さんには言ってたみたいで、そうだよね、いや、もうね、
お母さんかわいそう、
かわいそう、もうなんかね、精神的に最後はね、おかしくなっちゃってたみたいで、女の子がもう洗脳じゃないけどいじめられて、なんかね、部屋に閉じこもってもう出てこなくて、部屋の中でごめんなさいごめんなさいとか言って、もうひたすら謝ってたりとかしてたんだって、その女の子が。もうだから頭おかしくなっちゃってるのね、自分をすごく責める。で、その女の子すごく絵を描くのが好きで、で昔はね、可愛らしい絵を描いてたんだけど、そのいじめが始まってからの絵っていうのがさ出てたけど、なんかやっぱりちょっと不気味な絵をね、描いてて、で親も気づいてたし、で先生にも相談してた、ただそこまでなんていうの、アクション起こせなかったんじゃない、引っ越しするとか学校変わるとか、そこまでできなかった親もいたし、親を気遣ってというか、もうその子があんまり言わなかったのかもしれないし、
子供って言わないんだよね、親にね、
とね、なんていうのかな、ちょっと信じられないなと、その親の態度とか、親の態度、全然うちの子悪くない、そんなことしてるのがもう全部証拠とかも上がってるのに、うちの子悪くない、あそこの家庭に問題があったに違いないって、いやいや、 あなたもう本当この親にしてこの子ありじゃないけど、もうそこのループっていうのはさ、もうどうにもなんないのかなって思っちゃうよね。
辛いな。
いや、もうね、ちょっとで先生たちっていうのもね、わかるよ、そりゃめんどくさい、ややこしい、ね、生意気な、暴力的な、そのね、学生もたくさんいるだろうから、そういうのに関わりたくないっていう気持ちもわかんないでもないけど、でも唯一生徒たちを指導できる、指導してくださいってことで国に任されてそこにいる人たちだから、せめてね、少しぐらいはね、めんどくさいとか厄介なね、やだなっていう気持ちは分かんなくないよ。だけどなんか自分で解決できなかったら、他の先生にも相談するとか、どこかにね、そういう相談するとかあると思うからさ、どっかしら絶対ないってことはないから、誰にもどこにも相談できないってことはないじゃん、絶対。だから自分で無理だったら、なんか他に力を借りるとか、知恵を借りるとかっていう、なんかそういうさ、アクションを起こしてほしいなって、そういう人が先生でいてほしいなっていうのは思う、子供を、
ね、
なんか子供、学校ってそもそもさ、何をしてくれる場所なのっていうふうに私は最近思うんだよね、そういう受験とかもそうだし、なんかこう、なんていうのかな、なんか私は昭和の子供でさ、なんか昭和の学校はすごく良かったなって今考えると思う。
良かった良かった。
先生たちにもよく怒られたしね。今は怒られることも、だから怒ることさえ放棄してるわけでしょ、先生が。めんどくさい。